出汁ラジオ。
最後に、ね、我々男どもがむさ苦しい。
そう。
私だってね、アイドルに対するちょっとね、恥ずかしい思いなどもさらけ出
して、ね。趣味思考のかなり深い部分をね、さらけ出した感じがありますけど。
いただいたりとかして、
はい、
恥ずかしいんですけども、うん、まあその恥ずかしい思いをですね、のりさんに
味わってい
きたいなというふうに思って。
そうですね、その辺突っ込んでいきたいですね。はい、
のりさんの今年2010年グッときた男ランキングというのをお伺いしたいというふうに思っておりますが。
はい。
はい、
でも私そんなにでもあの若い頃から、
はい、
あの芸能人の男の人そんなにこう肩入れする感じではないんですけどね。
あ、うん、これまでの肩入れ歴みたいなのってあるんですか？肩入れする方じゃなくてもちょっとはあるでしょ。
あの一番人生で最初にドキドキしたのは石田純一郎それすごい恥ずかしいんですけど、みんなこれ言うと笑うんで。
いや石田純一はね、
なんですけど、
でも当時の石田純一はまた違うでしょ。
ちなみにいつ頃の時期はいつ頃ですか？
小学校ですよ。小学校6年生ぐらい、うん、まだでもあのトレンディードラマとしてブレイクする前かもしれないですけど、うん、2時間ドラマみたいなのに出てて、うん、なんかドキドキした覚えがあります。
なるほどね。
それを踏まえて、
はい、
2010年、
はい、
2010年、
はい、
こいつがかっこよかった。
私の最大の今年グッときた人は松本隆さんで、
はい、
なんでかっていうとツイッターがすごいいいんですよ。
あ、
ツイッターやってるんですね、うん、松本隆は、
うん、やってますね。私もフォローしてます。
あ、そうですか。
ええ、
で彼何がいいかっていうと、
はい、
あの彼に対して一般の人、
うん、うん
がメッセージ書くんですよ、
うんうんうん、
それに対して多分セレクトはしてるんですけど、うん、
結構返事しますよね。
そう、返事してるの。
そうなんですか。
あの業界人だけじゃないんだよね、
全然、うん、その自分の知らない一般の人も、
うん、その、スタンスとかがもう、
あ、その分け隔てなく相手するし、
うん
うん、きっとそれ、その返し方とかも大人な感じの。
大人な感じだし。
ああ、なるほど。それはかっこいいですね、うん、確かに。
でも彼は多分、ツイッターみたいなものを。
なんか、リムられてしまったことを気にしてるツイートとかありましたね。
うん、
ゲームの話に夢中になったら、100人ぐらいリムしていった。松本さんもそういうこと気にするんだね。僕も人間ですから、笑い。
なるほど。
これちょっと違いますね。なるほど。
ああ、はいはいはい。
なんかまあ、最低1週間に1回ぐらい、松本さんのページに行って、癒されるんですよ。
はあ、
うん。
岩崎宏美さんの曲も作詞されてたんですか？調べなさい。これ
かっこいいね。厳しいところ
はね。でも確かに、このスタンスはかっこいいですね。
うん、
こう、そんなこう、ググれかすとまでは言わないまでも、
調べなさい。
調べなさい。うん、あ、これ大人な感じですね。
確かに。調べなさいは流行るかもしれないですよ。
調べなさい。
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 RT 調べなさい。
いや、これでもちょうどこう、まあ厳しいって厳しいかもしれないですけど、うん、やっぱりね、最低限のこう、マナーとか、ちょっとこう、
うん、
そういうのはやっぱりわきまえなさいよってこうたしなめる感がかっこいいですね、うん、
なんかこう違う一面を見れて面白いなと、うん、でハイカラ白痴って3つの意味があるんだっていうふうに言ってたんですよ、ツイートで、
うん、
でまあ、あの題名通りのハイカラ白痴と
ハ
イカラ白痴ですよね。3つ目がどうしても分かんないんですよ。
もう分かんないっす。
で答えも教えてくれてない気がするんですよ。
アズマ君は知ってるんじゃないですか。
何
ハイカラ白痴。ハイカラ白痴は3つの意味があるんだけど、はい、3つ目は難しいかなって。でも答えは出してくれてない気がするんですよ。
ああ、3つ、うん、いや、わかんないですね。ハイカラ白痴、
うん。私はハイカラは口、口だとか、でも違うなと思って。うん、でもそういう、その、トンチが3つあるっていうのもなんか、頭良さそうな感じですよね。
まあ頭はいい
でしょうね。
若い頃の写真とか見ると、
うん、
レイバンのサングラスとかけて、うん、でスーツ着てたりとかして、
うん、
あのなんかちょっとかなり気取ってる、
うん、
かなり気合い入った おしゃれをしてる感じなんですよ、うんうん、結構他のメンバーともちょっと違って、うん、他のメンバーはもっとこうヒッピーっぽかったりするんですけど、うんうんうん、なんかねそういうところもなんかちょっと独自の美意識を感じるっていう
か
ですね、
かもしれないですね、
うん、若い頃気合い入ってた感じの人っていう感じがしますね、うん、
なるほどね、
気づけばもう結構いい時間になってきちゃうじゃね、
もうねそうそう帰れないんじゃないのみたいな話になってくるかもしれないんで、のりさんの他にも、
ね、
グッときたランキングを、
まあ、松本隆って感じですか、
うん、そうですね、一番は松本隆さんで、
うん、
なんかごめんなさい、あとツイッターって何かっていうのを考えて、はい、彼なりに解釈して使ってる感じがするんですよ、うん、
あ
のそういうのももうグッときちゃうみたいな、
あ、うん、でもそうやってなんかやっぱそのツイッターで本当近しい感じになっちゃった人っていますよね、
かもしれないです、あ、そうですね、うん、確かに
こんな人なんだみたいなです
か、うん、そうですよね、人柄表しますよね、
うん、
なんかこう、うん、うまいこと使いこなしてる人ってやっぱこうスマートな感じの人っていますよね、
う
ん、
そうですよね、偉いですよね、
でもね俺はプリンスはツイッターやってほしくないんです、
あ、今はやってないの、
やってないです、
もう
多分、
うん、
てか調べてない
ので、ね、
調べたくもない、そういうなんかすごい遠くにいてほしい人みたい
な、ね、
やっぱいるじゃないですか、僕はもう遠くにいてほしいからライブすら行きたくないぐらいの感じ、
そう
マジですか、
うん、大好きなのに、
大好きだから
今までも
大好きだから
行ったことはない、
今までも行ったことないです、
ないんだ、
うん、もう本当も もう手の届かないところにいてほしい感じがするんですけど、そういう人がこういう感じになっちゃうってなんか他の人と交流とかしたりとかすると、
プリンスが
やめろと
ミネアポリスナウみたいなことをつぶやいたりしたらもう見たくない、そんな、
そうそうそう、
そんなプリンス、
プリンスが、ね、東西線ナウとかそういうこと言ってほしくないんですよ、
東西線乗らんでしょ、
わかんないけど、まあね、そういう、まあ、距離感もあるし、
でも
逆にでもこういう感じでなんかすごく好感を持てる距離感もあるしっていうところで、本当場合によるねっていう感じがしますね、うん、なるほど、
なるほど、
で他になんかグッときた男女じゃない男
の人、あの街っていうか代々木公園でお花見を友達としてた時に、はい、
うん、
犬の散歩をしてた伊藤重里がもうかっこよくて
それは何でしょうね、
なんかこう疲れた感じだったんですけど、
はい、
なんかこう大人まあなんていうんですかね、なんていうのかな、40から本当の人柄とかが出た顔になるとか言うじゃないですか
はいはいはいはい、
なんかああいうのをちょっと、うん、だからこう年取るのも悪くないなって、なんかこう哀愁が漂ってこう素敵だったんですよ、うん、ちょっと
鼻の穴は
同じでしたよ同じでしたけど
黒かったですか
黒くまではないですけど、うん、でもいい素敵だったんですよね、うん、その犬の散歩してる姿が、
うん、なんでしょうね、その素敵感はやっぱ男の顔感でいうと、
うん、
うん、
大差ないじゃないですか我々と。
まあでもやっぱ糸井重里は小ざっぱりしてますよね。
あ、でも
ちょっとしたなんかこう着てる服とかもなんかこう、うん、さりげないけどいいもん着てる感じがあるし、
うん、
まあ髪型とかもさっぱりしてるし、
うん、そう、そんなになんか多分結局はそんなに顔とかなんとかで差があるわけじゃないんだけど、
うんうん、
すっごい
ちょっとした
そういったところで
工夫 KUFU 工夫ですよね
そういうのが出てくるとかあるじゃないですか、
うん、
それまさにあれですよ、私が最近提唱してるケンタロウ問題ですよ、
ケンタロウ問題、はい、
あのここ剃ってるとか、
ね、そうですそうです、
ケンタロウは体毛が濃いけれども、
ケンタロウはめちゃめちゃ体毛濃いしそんなにかっこいいわけでもないのに、なぜかモテる感じのオーラが出てる。
でも私嫌いですよ。
嫌いですか？
テレビってやったら、うん、消しちゃいたいぐらい。
あ、そんなに？
うん、
なんでなんでですか？
どの辺ですかそれは？
やっぱりそういうのが見えちゃうから
。ああ、意識してるから。
うん。
でそれについて俺なんかいろいろ言ってたら、ね、
うん、
やっぱ言った分だけいろんなところから情報が入ってきて、
うん、
まず1個目がケンタロウはハゲらしいんですよ、
ね、隠して
る、だから帽子をずっとかぶってるからっていうところもあって、なんかまあ確かになとかあったんですけど、うん、まあちょっとハゲてるらしい、
男性ホルモンこそうな感じですよね、う
ん、でその話をツイッターで書いたら、うん、ある信頼筋
信頼筋から、
業界の信頼筋からちょっと情報をいただきまして、
すごいですね、
まあかなり、角度の高い話なんだけど、健太郎はゲイですと、
ああ
、ちょっと待って、でもゲイだったら、はい、あのルックスとか、うん、すごいわかる気がする、
そうですね、
意外に言ってもゲイの方って、うん、話も面白いし、すっごくおしゃれなんですよ、うん、みんな、うん、ですよね、
うん、そうですね、だからそこら辺で、わー確かにもうね、うんうんうんみたいなとこもあって、
うん、なんかこういろいろ腑に落ちる感じはありますね、
うん、で俺が今までそのケンタロウはモテるっていうことに対して戦ってきた感じは、
ジェラシーが、
あーまあうん、ライバルはいないみたいな
ケンタロウと競い合うのはやめようと、
うんうん、競い合うんじゃない、お互い高め合うんだ、
なるほど、ね、
みたいなところに達することができたっていうねところがありました、
なるほど、
はい、
なるほど、
まあ情報のせね、正しいか正しくないかっていうところはまあ担保はしないできないんですけど、はい、まあ、はい、そういうふうにね、信頼筋から話をいただきましたので
信頼筋気になりますけどね、はい、まあ、
気になりますね、
はい、そこは触れません、はい、
はい、はい、まあそんな感じで、誰の話でしたっけ、
糸井重里、
はい、まあそういうすごい年上の男性が2人なぜか2010年ということで出てきちゃったんですけど、まあ、今年っていう形で
今年、
うん、
絞るなら
じゃあ誰なんでしょうか、
でも私ももう1ヶ月ぐらいの記憶しかなくて、はい、うん、私の今のブームはノルウェーの森の監督なんですよ、
はい、あ
トラン・アンユン監督、
はい、
一番直近の、
直近ですね、
現在進行形で、
そうですね、
グッと来てる、
グッと来ますよね、
トラン・アンユンさん、
ね、トラン・アンユンさん、
皆さんご存知でしょうか、私は知らなかったです、
あの名前しか知らなかったんですけど、
うん、
ベトナム系、ね、
フランス人、
うん、
ベトナム戦争のためにフランスに亡命したっていう、うん、これね、さっき写真見せていただいたんですけど、まあおしゃれですよね、
そう、すごい、
あの着てた T シャツが
超かっこよくない、でも、
うん、でもこれなんかそんなにかっこよくない感じがする、
写真による感じですけど、
うん、
いやでも、
うん、
あのさっきの本の、
あ
の、
あ、かっこいいですね。
この T シャツがすごいですね。
これね。
普通の白いなんか、軍勢の肌着っぽいんですけど、このね、襟元のところになんかポツポツと、
すごい発泡スチロールの玉が、ね、
みたいな、
静電気で集まってる
みたいな。ポツポツついてるっていうね、
そうそう、
どうやって洗うんだっていう、うん、このさりげない、このね、
は
い、発泡スチロール、
はい、
これがおしゃれの極意ですよね。
なるほどね。
トラン・アン・ユン監督、
うん、
42歳、
うん、
8歳だ、
うん、
そのノルウェーの森を監督された、
そうですね、もう、うん、映画よりもあのこの人が一番興味が
なるほど、まあ、映画はねちょっと、うん、はい、菊池凛子さんをちょっと受け入れられない的なところとかいろいろありましたからね、
ありました、でも私好きですけどね、あの映画、
なるほど、じゃあ2010年を代表する男としてはもうトラン・アイユン、
まあそうですね、
もうなのかな、
今2010年12月現在、
うん、トラン・アイユンが急浮上
急浮上です、
なるほどね、じゃあそういうことでまとめますと、ノリさんはトラン・アイユンに、まあ、夢中だったし、うん、東くんは、はい、ズーイ・デシャネルに夢中だったし、
はい、
俺は矢沢エリカに夢中だったという、
うん、
まあ、2010年だったということですね、
う
ん、
そうです、
はい
はい、
じゃあ、まあ、このコーナーはこれで結論としてよろしいかい、
はい、はい、大丈夫です、
じゃあ、
はい ありがとうございます。
ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。